の女性のことを、簡単に紹介しますね。この25節26節で、まあ、この女性がどんな女性だったかなということが記されてますね。この女性はね、病気だったんですね。どんな病気でしょうかね。出血がね、長期間続く婦人病と言われるんですね。だから血がたくさん出てくる病気なんですね。で、今の僕たちだと病気になったらどうしますか。すぐね、
病院
行くよね。もちろんそう。しかも男性も女性 もうみんな病院に行けるよね。でもね、このね、イエス様が生きていたこの聖書の時代は違ったんだよね。何が違うかというと、男性と女性が平等じゃなかったんです。女性っていうだけでちょっとね、低く、男性が上で、こういう状態だったんだよね。だからね、女性っていうのはね、ちょっと、辛いね、立場になったんですね。でね、この旧約聖書、この新約聖書今開いてるんだけど、この古い旧約聖書にはね、レビ記っていうところがあって、レビ記にはね、たくさんのこうルールが書いてるんだけど、そのルールにはね、血が出る病気は汚れているとみなされる決まりがあったんですね。だから彼女が行くところ、ね、彼女が触るもの、こうやってピッてね、触るもの、もうすべてもう汚れているっていうベッテルが貼られちゃうんですよ。もうあの女性汚れているわって、ね、だからね、もう非常にね、かわいそうな立場だったんだよね、この女性は。でね、女性、この女性の、そのものに触れることができなかったんですね。だから、冷たい周りの人々から、いつもそういう目にさらされていたんです、この女性は。だからね、もう結婚とか、結婚をしてないかもしれないし、結婚してて もうこの病気になっちゃったから、もう離婚したかもしれないっていうね、そういう女性だったんですね。だからね、家族やね、社会からも孤立していました。でもう一つすごく大きなことが、もうこの当時はね、神殿で、あ、神様素晴らしいですと、みんな今さっき賛美したように、神殿で神様ありがとうってこう礼拝をするんだけど、この女性はね、もうこのね、汚れているっていうレッテルからね、もう街道で礼拝することもできなかったんだよね。だから神様に祈ることもできなかったんだよね。しかも何年、これ、はい、今読んだところ、何年間の間、この女性、あれだったっけ、そうなんよ、ありがとう。そう、12年間も。12年間だったら、小学校からだいたいね、高校生までの、もうそういう長い時間だよね、期間ですね。だから彼女のこの12年間、小学校から高校までは、もうね、外にね、出ることもできずに、もう家で引きこもりの状態だったんですね。でね、もっと行くと、この女性にはね、医者に行ったんだけど、ひどい目に遭わされたんですね。彼女のそういう、もう治りたいという、お金もどんどんね、お医者さんにあげて、なんとかこの病気を治したいと、長期間続く病気を。でもね、どんどんどんどん悪くなっていったんだよね、病院に行っても。だから彼女はね、もうとってもね、お金もなくなっていたんです。もうお医者さんにたくさんお金もあげました。だからね、彼女の状態といえば、ここがね、いい状態だとすると、彼女はね、この状態だね、もうどん底、もう本当にもう底辺のね、そんな彼女だったんだよね。でね、でもね、この彼女に一筋の、光がこう差し込んでくるんですね、彼女の中に。はい、ちっちゃい数字の27節ちょっと見てね。さあ、この彼女はね、イエス様のことを耳にしたんだよね、噂かなんかで。そしてね、イエス様のことを耳にして、で、群衆の中に紛れ込みっていうことは、イエス様の周りにはね、たくさんの人々がいたんですね。もう超有名なこうスーパースターみたいなね、アイドルみたいな。だからもうね、群衆がたくさんいたから、彼女はね、なんとかね、でも勇気を出して、後ろからね、イエス様のその着物に触ったんですね。でね、このね、彼女の行動っていうのは、もうね、ありえない行動だったんだよね。なぜかって、みんなから汚れているとか、あいつは汚れてるとか言われるのに、でも勇気を出して、自分の家からね、一歩踏み出して、そしてね、ただただもうイエス様にもう会いたいと、もう本当その気持ちだけだったんですね。だからね、一生懸命一生懸命ね、こう群衆をかき分けてね、 なんとかイエス様のその後ろ、その着物、ね、イエス様の着物に触ったんです。で、彼女はもうだからね、命がけの行動だったんだよね。もうみんなもきっとね、想像できると思うんだよね。もうイエス様がいて、もう群衆がいて、でもすごいたくさん人いたから、でもね、なんとかイエス様に会いたいと、だから一生懸命ね、こう歩いて歩いてイエス様の方にこうかき分けて、でもうこうやってよしってもう手を伸ばした、その先がね、イエス様の着物だったんでね、後ろの、はい。そしたらね、どんなことが起きたでしょうか。何度も何度も病院に行ってね、裏切られてもね、そう、え、なんて言ってくれた、ノアちゃん。そうなんや、イエス様のね、その着物に触ったらね、治ったんですね。で、彼女は、まあ、治るということを信じてイエス様に近づきました。でね、彼女の、まあ、体はですね、すぐ血が止まって、まあ、体のひどいね、痛いもの、痛みがなくなりました。だからね、彼女のね、その12年間の苦しみは解放されました。で、この女性にとってのこの喜びのね、もう大きな瞬間だったんだよね、イエス様の着物に触れば。で、ここで、まあ、大切なことは、まあ、彼女はね、もうイエス様の着物に触ってさも帰ろうと、もう誰もね、もう見られたくないわみたいな、すごくこう自分でね、帰ろうとしたの、自分の家に。でもね、イエス様はどう思ってたかということで、彼女のね、彼女のね、必要をね、イエス様ね、よく知ってたんだよね。で、彼女のそういうね、もう逃げて帰ろうとしても、イエス様はね、彼女をね、ちゃんと受け止めて、感じ取ってくれてるんだよね。彼女の手を、彼女の気持ち、彼女の思いをね、イエス様が。で、32節をちょっと見てみてくださいね。さっき読んだね、このちっちゃい数字の32節を見ると、どんなことが書いてあるかな。イエスはそれをした人を知ろうとして見回しておられたって書いてるね。だからイエス様こう言ってきて触らって、でこう探してたんでね、こう見回して、あ、誰が触ったのかなってイエス様見回していましたね。でね、なんでイエス様を見回す必要があったんでしょうかね。でもね、僕はね、思うんだけど、イエス様は彼女がその触れたことをイエス様ご存知だったんだよね。でも、なんで見回したかというと、僕はイエス様が彼女のことをかけがえのない大切な命としてこう見回していたんじゃないかなというふうに思うんですね。つまりイエス様はこの女性とのこう、ね、顔と顔を合わせて、目と目を合わせて、そして言葉を交わして、女性と一緒にこう、ね、関わろうとする、ね、コミュニケーションを取ろうとイエス様されたんだと思うんですね。だからイエス様をこう見回していたんだと思います。そしてその見回すイエス様の姿を僕はこう想像していると、ああ、もうまるでこう一匹の羊を探し回る羊飼いのように、イエス様はもうたった一人をね、大切にしてくださいっているなというふうに思うんですね。イエス様もこういうふうに言われました。イエス様のことを、人の子は失われた人を探して救うために来たのですと言ったんですね。だから彼女を見回していたんです。そして見回しておられたことに気がついた彼女は、どうしたんでしょうね。あのイエス様がその見回している姿に気づいたんです、この彼女は。で、33節を見てみてくださいね。この女性は恐れおののきというふうに書いてます。震えながら、もう体をこう、もう震えながらこうイエス様の前に出て、イエス様に全てありのままを話したんだよね。で、僕はね、なんでこの女性はこう震えたんだかなって思うんです。なんで恐れたのかなって。で、多分ね、この女性はもう誰にもね、知られたくなかったんだと思うんですね。でもイエス様が自分を探していることにもう気がついて、もうなんとかイエス様の前に出ていこうと、もう震えながらね、イエス様に進み出たんですね。で、だから彼女は多分ね、地面しか見ることができなかったんだと思うんです。イエス様の顔を見ることができなかったんじゃないかなと思うんですね。しかし、そして彼女は自分の心を開いてありのままを話しました。で、この女性にとっては、まあ、非常にね、勇気のいることだったんです。 その12年間ね、病気で悩んでいたり、本当にもうみんなから汚れているとか言われて、もう惨めな思いをしたりね。でもね、イエス様にね、希望をかけたら治ったんだよって、体が治ったんだよっていうことをイエス様にね、全部話したんだよね。そして、彼女は、こういうふうにこう話をしたんだけど、まあ、イエス様はなんでこうそういう彼女の話を聞いていたのかなって思うと、まあ、僕はこの彼女が、ね、イエス様の着物に触ってじゃあバイバイっていう関係ではなく、まあ、これから社会でもちゃんと生きていけるようにイエス様とちゃんとこうやって話をしたんだというふうに思います。でイエス様はそんな彼女の思いにこう一つ一つね、耳を傾けて、そうかって、あ、そうだったんだねって、本当に辛い思いしたいんだねってきっと、まあ、見ていったんですね。そして、ね、あの最後イエス様34節、ね、こういうふうに言いましたね。娘よって、あなたの信仰があなたを治したんだよって、安心して帰りなさいと、病気にかからず健やかでいなさいというふうに言いましたね。でこんな震えながら、もうあの心 もうね動揺している彼女にイエス様は娘よと声をかけられたんです。で自分を救ってくれた方が、まあ、親しくね、娘さんと声をかけてくれたんですね。でこの一言が何ともね、この女性には嬉しかったんです。もうね、もうあなたは汚れてないよってイエス様がもうまるで言ってくれているようなんですね。そしてイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったんですよと語りました。実際見るとイエス様が彼女を救ったんだよね。考えてみるとね、イエス様が彼女を癒したんだけど、でもイエス様はもう僕が救ったんだよとか、私が救ったんだよっていうふうに言いません。イエス様はそんなこと言わないんです。でここに僕はイエス様のこの優しさを感じるんですね。イエス様はね、私は心優しくへりくだっているからというふうにも言ってるんですね。だからここにこうイエス様の心がこう染み渡ってくるんです。で彼女はきっとイエス様のこの信仰に導かれていきました。でイエス様が語られたこの安心して帰りなさいという言葉は、あなたは神様の平和がありますよという意味なんですね。つまりね、まあ、両親と子供が手をつなぎ合って、まあ、家に帰るように、この彼女はね、神様と手をつなぎ合って、まあ、元気で安心して行きなさいというふうにイエス様は言ったんです。このイエス様の言葉を彼女は一生ね、忘れることはなかったでしょう。このイエス様の御言葉が本当に彼女にとってのかけがえのないものだったんですね。この女性はこう 面、ね、地面を見るものではなく、そして自分自身の過去を見るものではなく、もう顔をね、こう上げて、ただただイエス様のその優しい眼差しに、目を向けたってことですね。このイエス様との女性が、まあ、イエス様との出会いが、まあ、かけがえのないものでありました。でこの女性に与えられたイエス様による救いと平安は、今も生きる僕たち、私たちにも、まあ、与えられていることなんです。でここでちょっと僕のお話をさせていただきますけど、僕はですね、北九州で生まれて、そしてもう家族は4人家族で、僕が一番上のお兄ちゃんで、3つ下に弟がいます。で家族は全然宗教とか信じていませんでした。だから何にも宗教なかったんですね。でそんな中、僕のターニングポイントは、まあ、僕のおじいちゃんが、まあ、家で、病気で亡くなりました。で僕が中学2年生の時ですね。でその時に僕は初めておじいちゃんの死んだ顔を見て、あ、人間って死ぬんだなということを思ったんですね。でじいちゃんがもう死んじゃったから、僕はすごくね、もう人生は死で終わるなというふうに思ったんです。だから死ぬ前に自分の人生をもう切り開いていこうというふうに思ってたんですね。で中学2年生にそのことがあって、で僕はそれ以降はまあ、ちょっとお母さんと一緒にですね、数珠を手にして、でこう般若心経っていう、まあ、日本のね、まあ、伝統的な仏教っていう宗教があるんですけど、まあ、それにもね、こう祈っていたりしたんですね。般若心経を唱えたり。でもね、僕の心はすごく安心しませんでした。もうすごくね、不安になって、 なんか虚しいなっていうことを思ってたんですね。で、僕の第2のターニングポイントは、あの高校を卒業して、まあ、大分県の短大っていうところ、まあ、短大に行ったんですね。けど、まあ、その時に、まあ、卒業を控えていた僕は進路で悩んでいたんですね。で、僕の人生は夢を実現することが全てでした。なので夢を実現するためにさまざまな成功哲学の本とか、さまざまな自分をこうポジティブに保つ本を、まあ、読んでいました。でも僕はその、ポジティブに保とうとすればするほど、もう僕の心には自分を嫌だと、まあ、この12年間長血を患った女性のように、もう自分は汚れているなと、もう嫌いだなと、もう不安と虚しさがありました。でそこで人生って言っちゃなんだろうって考えました。夢を叶えることが全てなんでしょうかと。で、人を愛するっていうことは何でしょうかと、まあ、そのような疑問を持っていました。で、僕はその短大生の時に、まあ、初めてですね、お母さんに誘われて、まあ、ちょっと教会に行きました。でそのことがきっかけで、僕はKGK というキリスト社学生会というKGK に出会って、そして KGK の、まあ、聖書を学ぶ合宿が僕の卒業式の前にあって、それに僕は参加をしました。でその時は全然イエス様のことも知らないし、イエス様を信じてもいませんでした。でも僕はその春季学校っていう合宿に参加して、自分の罪を知ったんですね。で自分の罪というものは何だろうかということで、それは僕を自分をもう神様のように、思っていたということですね。で神様を無視して、神様なんてもう全然大切にせずに、もう自分のことを一番大事にしていました。もう自分の夢とか自分の成功とか、人を愛するということはもう自分を満足させることだというふうに考えていました。もう全てがね、自分中心であって、もう自分が神様のようになっていました。でそんな罪だらけで、もうどうすることもできない僕のためにイエス様は十字架にかかり、そして僕の受けるべき罰をイエス様が身代わりにね、受けてくださったことを知りました。そしてイエス様こそが真の神様だと信じて、僕の罪が許されたことを感謝しました。ローマ人への手紙の6章23節に、罪から来る報酬は死です、しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命ですという御言葉があります。そして僕はイエス様に出会って、イエス様によって人生の目的 もうガラリとこう180度変わりました。もうこれまでは自分を大切にする生き方から、もうイエス様を大切にする生き方に変わったんですね。そして、まあ今、6人に1人の子供が、まあ、貧困と言われている時代で、まあ、両親と一緒に生活することができない、まあ、子供たちの施設で僕は、仕事をしてきました。一緒に、生活したんですね。まあ、宿題見たりとか、お風呂一緒に入ったり、ご飯一緒に食べたり、寝るときもね、お休みってお祈りして、お祈りしたりとかね、そういうことをしてきました。で、ただ僕は2011年に東日本大震災があって、もう僕はこの施設で子供たちと共に生活するということよりも、もう教会を通してイエス様のその福音ということを伝えていかないといけないということを思ったんですね。でそんな時祈っていたら、まあ、こういう御言葉が与えられました。このヨハネの福音書の15章16節に、あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのですという御言葉が僕に与えられて、そして僕はその施設を辞めて東京キリスト教大学に、まあ、導かれました。そこで聖書を学んで、そして、今2003年の時に僕はイエス様を信じたんですけど、まあ、14年経った今2014年経ったんですけども、このイエス様のその十字架の救いということを僕は本当に大きな恵みとして、たくさんの人と分かち合いたいというふうに思っています。で僕自身はイエス様以外に自分の心を満たすものは何一つないということがはっきりと言えます。で僕、これが僕にとってのイエス様が本当にかけがえのない出会いということになりました。で今日のまとめとして、 あの12年間長血を患っている女性のお話をしました。で、女性はこのイエス様を信じて、そしてイエス様に触れて救われたんですね。で、そんな彼女にイエス様は、娘はあなたの信仰があなたを治したのですと、病気にかからず健やかで生きなさいというふうにおっしゃいました。で、僕自身も自分の人生が自分中心だったんですけど、本当にイエス様を信じることによってこの永遠の希望が与えられました。で、僕たちが今こう、生きているこの社会というものは、もうたくさんの心配そして不安がもう取り巻いています。もう社会も不安だらけです。で、この女性のように、もうどこにね、自分の信頼希望を置けばよいのか本当にわからない、今の状況だと思うんですね。もう周りのこう人間関係とか、本当に経済的な不安とか、将来の不安、自分の健康の不安、もうこんなはずじゃなかったなということを思うこと、たくさんあると思うんですけれども、そのように、社会も揺れ動いています。でも、このイエス様に触れるときに、そしてイエス様に知りたいと、イエス様を知りたいとして一歩踏み出すときに、イエス様はご自身が私たちに出会ってくださり、私たちの手を握り、私たちを導いてくださいます。このイエス様にこそ唯一の希望があります。今、皆さん集うお一人お一人がね、さまざまな、課題やまた祈っていることやあるかもしれません。でも、そんな中に、自分の内にある気持ちからちょっと目を止めて、話してですね、ただただこの女性のようにイエス様に目を上げてみましょう。で、イエス様は皆さんを招いておられます。そして、娘よとイエス様が声かけてくれたように、本当に僕たちと言葉と言葉を交わして、目と目を合わせて、そしてゆっくりこう交わる、そういうことをイエス様が求めているんですね。私のところに来なさいと、そして私を信頼しなさいと語ってくださるんです。イエス様は皆さんを裏切ることも見捨てることもありません。イエス・キリストこそ道であり真理であり命なのです。お祈りして終わります。お祈りします。愛する天の父なる神様、あなたの皆を賛美します。あなたがとっても愛しておられる小さな子供たちから、そして本当に大人の皆さんと共に、今日この聖書の御言葉からイエス様のことを知ることができてありがとうございます。12年間非常に苦しい血が出る病気で悩んでいたこの女性が、自分の家から一歩踏み出して、そして群衆をかき分けながら精一杯伸ばした手、その手の先にイエス様の着物がありました。そこでイエス様と出会うことができました。イエス様は本当に私たちを命を懸けてまで、あの十字架にかかるまで命を懸けて僕たちを愛してくださっています。そのイエス様に僕たちは感謝を持って、本当にイエス様に信頼して歩んでいくことができますように助けてください。さまざまな不安や、恐れがこの社会にはありますけれども、でもイエス様にこそ私たちの希望と道と命と真理があります。このイエス様に希望を置くことができますように、そしてどうぞお一人お一人の、今週1週間の一日一日がイエス様と共にある祝福の一日となりますように、イエス様の希望の一日となりますように、あなたが喜びと感謝で満たしてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。